ローカル京都木曜日、サガネッチこと佐賀根幸子がお届けしております。さあ、ここからはイキイキ帰宅情報コーナー、帰宅からの情報をお届けいたします。今日も素敵なゲストをお迎えしております。京都市建設局土木管理部北部土木事務所から今日は3人の素敵な皆さんにお越しいただきました。まず自己紹介をお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
京都市北部土木事務所から来ました、西村圭吾です。よろしくお願いします。
西村さん、よろしくお願いいたします。
北部土木事務所の奥村正代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
北部土木事務所の小杉俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はあのね、皆さん制服ですかね。
作業服になります。
作業服って言うんですね、はい。ちょっと グリーン系の、上下にこの黄色のはあれですよね、反射板みたいになってるんですかね。
はい、そうです。
暗いところで分かるような
安全ベストになります。
安全ベストって言うんですね、はい。もうね、入ってきてくださった時に、うわ、土木事務所の方が来はったっていう感じで、なんかすごい作業されてるんだなっていうのが伝わってきました。今日は詳しいお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
まずその土木事務所ということなんですけど、もしかしたらリスナーの皆さんあまり、ね、馴染みがないというか、どんなことされているのかなって思ってらっしゃるかと思うんで、まず土木事務所の業務について教えていただけますか。
はい。サガネッチにご紹介いただいた通りですね、はい、土木事務所って聞くとラジオを聞いておられる方の中にはどんなところと思われる方も多いかもしれません。今日はラジオを聞いていただいている方にもっと土木事務所を知ってもらって、身近に感じていただきたく出演させていただきました。
ありがとうございます。
では土木事務所がどんな仕事をしているかと言いますと、はい、ラジオを聞いてる皆さんも毎日道路を通られると思うんですけれども、土木事務所ではこの道路や河川などの土木施設を守って維持管理をする仕事をしています。道路が安心安全に通れるように、今日一緒にラジオに来させていただいている西村次席もですね、はい、実際に現場に出て道路を直す作業をしていますし、小杉君もですね、道路を直すための設計とかを行うっていうような仕事をしています。
なるほど。皆さん道路使われない方っていうのはないと思うので、実は身近な事務所さんだということなんですね。はい。はい。はい。その実際に今、ね、西村さんは現場の方に出ていろいろ最前線で活動されているということなんですけれども、日常的にはどんなことをされているんですか、西村さん。
そうですね、まずはパトロールをして、
はい、
道路の、傷み具合、または補修なんかをしています。アスファルトがめくれていたりとか、であれば、すぐに応急処置を行ったり、あとは道路の、雨水の排水施設の、ブロックの交換、あとは側溝というか、溝って言った方が分かりやすいですかね。
なるほど、はいはい、道路の溝ですね。
そうそうそう、はいはいはい、溝蓋の交換とかですね、そういうこと、あとは、カーブミラー、道路のね、カーブミラーの設置なんかやってます。それからあとーガードレール、はい、交通安全の施設的なもんなんですけども、はい、ポストコーンであるとかそういうものを立てて、危険をちょっと防止するっていうよね、そういうようなこと、あとは、倒木とかですね、道路に木が倒れてるだとか、あとはちょっとかわいそうなんですけども、動物の死骸があったりとかしたら、そういうのも回収もしておりますし、あとは道路歩道なんかで、お店の方がよく歩道とかにね、商品を出されたりしているのを、ちょっとこれは、はいはい、みんなの道路なんでダメですよみたいなね、指導入ったりとか、
はい、
あとは皆さん夜街歩いてると電灯がね、電柱についてると思うんですけども、はい、ああいう街灯の新設要望であった時の、はい、調査をして、ここに街灯がつけられるかどうかっていうことも含めて、そういうことを、全般的にざっと言いますとこんなもんですかね。
かなり多岐にわたってますね。
そうですね、土木っていうだけなんで、はい、やっぱりその建設的なもんをみんなイメージしはると思うんですけども、
はい、そう思ってました。
実はね、それだけではないっていうね、 割と奥が深いっていうかね。
もう本当に道路に関することは全てっていう感じですよね。
そうですね。
え、もしかしたらあの道路にこう自転車止めてあったりするんですけど、そういったものもそうですか？
はい、そうです。今日ね、このラジオをやってはる前で、やるんですけど、夜間自転車啓発ということで、歩道に、放置自転車を止めないでおきましょうという啓発活動をね、はい、行っております。月2回行ってるんですかね。
はい、ちょうど今日されるんですね。
はい、今日なんですよ。
あ、
はい、
そうなんですね。はい、ちょうど北大路駅前になります。
北大路駅前です。はい、はい、今日は北大路駅前と、上京区の、出町柳商店街の前で、はい、うんうん、やることになってます。
そうなんですね。はい、ね、止めてたらダメなんですけれども、ね、ついちょっと便利だからっていうので止めてる方がたくさんあるんですよね。
そうですね。はい、
でそれの啓発活動。
そうです。
本当にいろんなこと、もう道路に関するすべてのことかな。もうさっきもね、教えていただいたその、動物だったりとかっていうのはまた管轄が違うのかなって勝手に思い込んでましたけど、もう道路に関する交通に関することもすべてっていうことですね。
はい、京都市の、まあ、道路上におけるすべての業務と言った方がいいんですかね。
はい、いやもうこれは本当にもう日頃ものすごくお世話になっているわけですね。へー、そうなんだ。いや今はそういうふうになんかね、パトロールだったりとか補修だったりとかっていうことを、なんかこう啓発活動だったりということを教えていただいたんですが、そのさっき そのガードレールだったりとか新しくつけたりとか、また大規模にこう道路を補修されていることもあると思うんですけれども、そのあたりも教えていただけますか？
はい、
小杉さんお願いします。はい、
私が、属している工事係では、
はい、
規模の大きな工事に関しては、道路の構造等を設計の上で、業者へ発注しています。で発注する工事の内容なんですけども、はい、道路の舗装の修繕工事であったり、交通安全などのために交差点を改良する工事であったり、災害防除工事、転落防止策等の交通安全施設の新設改修など、さまざまな工事を発注しています。
じゃあもうね、こう発注はここ、やはり土木事務所の方からされていてっていう、実際にまあ工事がねいろいろ行われているところをご覧になると思うんですけども、そういうこともちゃんと されているということなんですけど、まあ、実際今年はどんな工事があったんですか？
はい、土木工事というと、道路舗装工事をイメージされる方が多いと思うんですけれども、今年北部土木事務所では、千本通りや河原町通りにおいて、傷んだ、車道舗装を直すための工事をしました。また、違う工事になるんですけれども、
はい、
北部土木事務所では、かねてから京都御所周辺道路の歩行空間の改善を進めていまして、
はい、
御所周りの水路沿いに、歩行者が転落しないように、転落事故防止のための、機能柵を設置しました。
歩道の内側ですよね。はい、道路側じゃなくて歩道の内側で、その御所 のこうお堀というか水路のところに落ちないようにっていう、はい、その柵ですね。
はい
はい、これがなんかさっき伺ったら間伐材でできてるんですって。
はい、御所周りはまあ観光地のまあ中心となることから、はあ、
ね、
景観に配慮するために京都市産の間伐材を使用して、緑豊かな御所周りの環境への配慮を行っています。
ああ、そうなんですね。まあ、京都市はね、こう景観をこう守ろうという運動もたくさんあるんですけれども、そういったその道路のそういうものも全部景観を考えてらっしゃるんですね。
はい、その観光地の周辺で、はい、うんうん、になりますと、はい、横断防止策であったりでは、はい、茶色の横断防止策を使用していたり、あまりカビでない、色のものを使ったり、はい、
うん、
配慮して工事の発注を行っています。
あ、そうなんですね。うん、なんかそう言われてみると 反対に目立たない感じがするんです。そのどこに何があったかなっていうのを今思い出そうと思っても、多分景色に馴染んでるので分からないというか、そこだけこう目立って覚えてないっていうのは、やっぱり景観に配慮されて設置されてるんだなという、今そういうふうにおっしゃっていただいて初めて気づきました、うん、すいませんすごいそんなに配慮してくださってたんだなっていうのでも街の景観守るの大事ですもんね。安全も大事だし景観も大事ですもんね、
はい、
なるほど。ちょっとどんな色になっているのか見ながら街の中も歩いてみたいななんて。
ぜひよろしくお願いします。
はい、へえ、うん、そうなんですね。はい、その他にもいろいろ業務があるかとは思うんですけど、奥村さん何があるんですか。はい、
例えばですね、はい、道路上に立て看板を置いてたり、はい、商品を置いてたりするときに、まあその看板につまずいて怪我をするとか、うんうん、商品置いてると道路が狭くなるので、車椅子の方が道路を安全に通れないといったことも考えられますので、そういった場合の指導とかも土木事務所で行っています。
そうなんですね。まあ、いろんなそういう業務をさしていつも安全を守ってくださっているということなんですが、まあ、安全を守るといえば大きなことでいうと災害があると思うんですけども、災害時にはどんなふうな事務所は活躍をされてるんですか。
はい、道路はですね、災害の時にとても重要な役割を果たすなというのを感じます。はい、例えば道路が遮断されて通行できないと救急車が通ることができませんし、物を運ぶこともできません。うん、道路とても大事な役割を果たしているので、災害時も任務も道路が通行できるように危険な箇所を確認するためのパトロールを行ったり、土のうの備蓄を行って日頃から災害に備えています。また警報が発令された場合、24時間体制で警戒を行って、万が一倒木や土砂によって道路が通行できなくなった場合には、道路が早く通行できるように対応をしています。
24時間体制なんですね。でも本当に道路がね、こう遮断されてしまうと大変ですものね。うん、今年は本当にいろんな災害が起こったんですけども、7月の豪雨だったりとか、あと台風だったりとかいろいろありましたけど、実際どうだったんですか。西村さん教えていただけますか。ま
あ、そうですね、台風なんかでいうと、はい、落下物が多いんですよ。トタン板が飛んできたりとかですね、これどっから飛んできたんやろみたいなもんがね、たくさん追ってきて、はい、まあ、うちの土木事務所だけでもおそらく300近いトタンは回収したんじゃないかなと思われるぐらいなんです。
そんなにあったんですか。
はい、あとはもう山の方の倒木で、まあ、今年はね、台風の風のきつい台風が来たので、
はい、
何千本っていう木が山の中で倒れていて、まあ、今もそれの処理の途中だと思うんですけども、まあ、あまり街中におられる市民さんが目にすることないような景色を見たりするっていうのがね、ありますね。はい、
そうなんですね。まあ、北区上京区といっても広いので、はい、山のところもたくさんあって、実際に、ね、倒木もたくさんあったかなっていうふうには思うんですけれども、その災害でその被害を受けた道路については、もう通行できるようにすぐに応急処置などはされたわけですか。
はい、そうですね、まあ、孤立集落になってはいけないので、はい、山奥に住んでおられる方はいっぱいおられるんでね、
はい、
その方が、まあ、最低限でもその買い物には出られるような状況にはまずしていこうということで、そういうことから始めて、あと大きい工事は、まあ、小杉くんがやってるような工事として、
はい、
大きい工事発注としてやってます。
うんうん、なるほど。はい、じゃあその通れるようには一旦 まずはしておいて、その後にまた作業があるわけですね。そのあたり小杉さん教えていただけますか。
は
い、
先ほど説明あったように通行できるように応急復旧工事はもう実施しているんですけども、
はい、
今後その場所で、災害が起きた現場で再び土砂崩れであったり落石などが起きないようにする本格的な対策工事であったり、崩壊した道路の路肩を直して道路を通行可能とする本格的な復旧工事っていうのは、こちらで発注して行っています。
なるほどね。もう本当に大きな被害だったので、それも大変だろうなと思うんですけれども、うん、いや、もうなんかいろいろしてくださってるんだなっていうのがよくわかります。はあ、まあ、そういった土木事務所さんに リスナーの皆さんも何かちょっと参加できるというか手助けできるようなことってあるんですか？
ですね、はい、あります、はい、で皆さんにご紹介したいのが、みっけ隊アプリです。
みっけ隊アプリ、はい、かわいい名前。
みっけ隊アプリです、
はい、
みっけ隊アプリは道路が壊れている場合、スマートフォンから写真を撮って通報できるアプリです。で使い方はとっても簡単で、はい、お手持ちのスマートフォンでアプリをダウンロードして登録を行っていただければ準備完了です。通勤や通学で通る道で壊れているところを見つけたら、壊れている箇所の写真を撮ってアプリからご連絡ください。場所や内容が管轄の土木事務所に伝えられます。この情報をもとに土木事務所で道路を直す等の対応を行っていきます。例えば道路に穴ぼこがある、そんな時には見つけたい。ガードレールが壊れている、そんな時にも見つけたい。側溝が壊れている、そんな時にも見つけたいです。通勤や通学の時、いつもよりちょっと注意深く道路を見ていただいてご連絡いただくことで安全な道路となります。安心安全な道づくり、街づくりのためにぜひ気軽に見っけ隊にご参加ください。
はあ、いいですね。写真撮って どこに送ったらいいんだろうじゃなくて、はい、もう見っけ隊アプリのところに送れば、はい、管轄のところに届くようになるわけですね。
はいはい、
じゃあ気軽にね、送っていただけますよね。
はい
はいはい、もう土木事務所の方もやっぱり作業も限られているので、見回っていただいても、はい、ちょっとどうしてもわからないところもあるかもしれないので、
はい、そうなんです。
はい、ぜひ皆さんで見つけてここだよって教えていただけるといいですね。は
い
は
い
は
い、ぜひ見っけ隊員になっていただけたらと思います。
見っけ隊員いいですね。じゃあ今聞いてくださってる方もう全員もアプリ入れていただいて、
は
い、見っけ隊員ですよ。今日から見っけ隊員です。
よろしくお願いします。
はい、いいですね。うんうん、なんかそれだったらちょっと私も協力できそうだなと思います。はい、まあ、そういった今日は、ね、土木事務所 のお話、いろいろご紹介もいただきまして、どんなふうな作業されてるのかというのも伺ったんですけども、小杉さんはフレッシュな社員さんだって伺ったんですけれど、はい、こうやって土木事務所に入られて、なんか土木の魅力っていうのを感じられますか？
そうですね、自分は4月から新規採用職員として働かさせていただいてるんですけども、
本当にフレッシュですね。
はい、やっぱ完成した工事現場に実際に行って、うん、道路がきれいになっている様子であったり、新しくなった交通安全施設が、市民さんに利用されている様子を見ると、道路利用者のために意味のある仕事をしたと実感できるところが非常に魅力だと思います。また災害をの対応をした後に電話や街で、感謝の言葉をいただけたことが、本当に嬉しかったです。災害対応は市民の方の生活に大きく関わることですので、はい、迅速な対応を心がけ、また頑張ろうと思いました。
なるほど、もうそれはきっとね、お礼をおっしゃった皆さんも実感があって、で本当に心から感謝をおっしゃったと思うので、いや嬉しいですね、それはね、はい、いやこれからも頑張ってください、
はい、頑張ります。
なんか頑張ってくださいというのは偉そうですけど、いや頑張っていただきたいなと思います。はい、いや今度はベテランさんからお話を伺いたいんですけど、西村さんは土木の魅力ってどんな風にお考えになりますか？
そうですね、私も、まあ、小杉君と一緒で、やっぱり自分が直した現場ですね、市民の方にこんな綺麗にしてくれはってありがとうって言ってもらえるとね、やっぱりそれが一番嬉しいですね。
はい、そうなんですね。
そうですね。あとやっぱり先ほどもあったんですけども、まあ、僕らのパトロールっていうので回っててもなかなかね見つけられないことが多いんで、うんうん、まあ、見っけ隊もそうですけども、はい、何か道路のことで困ったことがあったりとか、できるできないはあるとは思うんですけども、些細な相談でも土木事務所にしてもらったらいいと思うんで、気軽にお電話してくれたらいいと思います。
そんな風におっしゃっていただけると、はい、なんかちょっと安心です。何か分からなかったらちょっと道路のことだったりとかしたら、はい、まず土木事務所に、
土木事務所にということで、
そうなんだ。なんか皆さん優しいのでなんかにうんうんって聞いてくださりそうなのでぜひね皆さんもまずはご相談という方ですね、はいはい、じゃあ最後に奥村さんも何か土木の魅力ありますか。
はい、土木事務所で働くと、うん、今まで毎日通ってるのに知らなかった道路のことを知れて歩いてる時も道路を見る視点が変わりました。道路の設計書とかを見ると道路の下ってこんな構造になっているのかと思いますし、実際に道路を直す現場を見に行くと道路ってこんな風にして直すのかと思っていろいろな発見があってとっても面白いです。今日のラジオで道路の魅力、土木の魅力が伝わればいいなと思ってて、今日ラジオを聞いている方も例えば道路の舗装がきれいになってたり壊れていた道路が直っていたら土木事務所かなと思っていただけるととても嬉しいです。
いいですね。今日聞いてくださってる方はきっとそんな風に気づいてくださるかなと思いますし、何より三毛隊ですしね、
はい、
三毛隊に皆さんなってください。はい、今日お話聞かせていただいてありがとうございました。今日ゲストにお越しいただいたのは京都市建設局土木管理部北部、土木事務所の西村恵子さん、奥村正代さん、小杉俊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。